高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は交通事件です。大阪の堺市で、昨年7月に煽り運転をして、で、バイクに追突させた、乗用車をバイクに追突させて、若い男性を死亡させたという、事件がありました。煽り運転ですが、これについて検察が殺人罪で起訴をして、そして裁判所がそれを認めたという判決が言い渡されました。1月24日の判決ですが、この事件で裁判所は殺人罪をの成立を認めたというのは、煽り運転としてはおそらく初めてだろうと言われています。求刑が18年の懲役、判決は16年の懲役でした。裁判長は怒りに身を任せて、後ろから一方的に衝突して被害者を殺害したと、それは厳しい非難に値するということを判決の中で述べていました。怒りに任せて衝突をするということが殺意を含むものかどうかというところが最大の論議になったわけですけれども、この事件は皆さんご承知の東名神奈川の事件と違って、犯罪事実そのものをめぐっての争いがあった。神奈川の事件では事実関係については争いがなくて、あのような行動が、あのようなと言いますのは、高速道路の追い越し車線に車を止めさせるというような行動が危険運転致傷罪を成立させるものになるかどうかという、いわば法律論が論議の中心であったのに対して、この堺の事件は殺意があったかどうかという事実認定に関する論争を含むものでした。で、そこで裁判所は今話したように殺意を認定した。実際にはこの被告人は車線変更して、そしてオートバイを追従走行するという行動を取った。そしてその時の行動が非常に高速であった、100キロに近い速度であったというようなことがあった。そしてまた衝突をしたそのすぐ後に、はい終わりというような言葉を被告人がつぶやいた。で、そういうつぶやきが被告人自身の車に装着されていたドライブレコーダーに記録されていた。ドライブレコーダーというのは画像と音声を共に記録しますので、そういう言葉も入っていたと、そういう事件だったんですね。被告人自身の運転していた車にドライブレコーダーが装着されていて、そこに事件の決定的な証拠として使われるような、そういう情報が入っていたという、特異な事件ということになると思うのですが、そういうことだった。で、この「はい終わり」という言葉をどう理解するかというようなこともこの事件の中では一つの争点になりました。被告人は追従走行をしたのではなくて、自分の妻を迎えに行くために、バイクが走っていった方向に急ぎ走行していく必要があったのだということを言ったり、この終わりというのは自分自身の人生が終わったと、そういう落胆の言葉なのだと言ったりというような弁明があって、 て、さてそういう言葉をどこまで信用できるかというような議論もありました。この被告人の弁明がどれだけ信用できるかということもいろいろと意見があるところだと思いますけれども、全体として、煽り運転、妨害目的の煽り運転という、そういう行動であったような形はかなり濃厚にある認められるのだろうと私は思いますけれども、問題はその殺意の認定ができるかということだったと思います。悪辣悪質、この被告人の行動を厳しい批判の表現で説明することはほぼ全て私は同意したいと思いますけれども、殺害の意図、殺人、殺意というものを認定できることできる行動であったかどうかというところについて私は疑問が残ります。被告人はこの衝突の直前に自分の車にブレーキを入れているようですね。でこのブレーキはいわゆるエンジンブレーキ、アクセルペダルを外して減速をするという程度の、つまり減速効果のあまり高くない、そういう減速であったというような、そういう報道がありますけれども、ともあれ減速をしている、殺意を持ってぶつけようとする者が減速をするという行動はなぜなの、なぜの取った行動なんだろうか。殺意と減速行動は両立しにくいことではないのかという疑問が私にはあります。検察官は、エンジンブレーキ程度ではさして減速をしないということを主張したようですけれども、さして減速をしないかどうかが問題なのではなくて、減速するような行動をなぜ取るかということです。減速の効果があったかなかったかの問題はここではテーマではなくて、相手を殺害しようとする意図があるとするならば勢いを込めてぶつければ良いわけであって、そこでなぜ力を抜くのかということですね。そういう行動の一つ一つをこのきちんと論じて、それでそういう行動があっても殺意がやはりあったと言わなければおかしいと言えるところまで、先日めていたかどうかということが私は疑問として残るのです。正月元旦の日に東京原宿の竹下通りで、車を暴走させて、歩行者を跳ねて、重傷を負わせたという事件があったのを皆さんご記憶だと思いますけれども、犯人は殺人未遂などの罪名で、捕まっています。で彼はガソリンをまいたとか、あるいはテロのために東京来たのだと言ったとか、そういういろいろな言葉がありました。行動の外形からそういう行動を取るときには殺意があったということが客観的に明らかに認められるという行動かどうかの検証といいましょうか、厳密なチェックが絶対に必要です。で、この今私がご紹介した事件に対すると極めて微妙な判断の中で、殺意の認定を積極的にしてしまったことにやや流行ったところがなかったかと、判断を急いだところがなかったかという疑問が残ります。こういう犯罪では相手を確定的に殺すというつもりでなくても死んでしまうかもしれない、しかしそうなってもいいと思っているという場合に、未必の故意、未必の殺意という言葉を使います。未必の殺意をもって殺意があったということを認定してよいということになってますけれども、そういう判断を裁判所がしたのだというふうに思われますが、 さてそういう判断であったとしても、殺人罪というのは最高死刑を含む重大判断であります。慎重の上にも慎重を期さなければいけない、そういう姿勢が本当にあったかということになると、私はやはりこの事件が裁判員裁判であったということの危うさを感じないではいられません。裁判員裁判ということは、まあ、はっきり言えば素人裁判です。悪辣さや悪度さ、悪質さ、そういうことが判断をの曖昧さをカバーしてしまう、そういう気持ちにさせる要因になって、で結局殺人罪でもいいでしょうと、いいのではないかというようなことになってしまっているというところがあったのではないかと思うのです。でこれは東名神奈川の事件と共通するところです。東名神奈川の事件は危険運転致死傷罪でしたけれども、今回は殺人罪ですけれども、共にその判断を急ぐというんでしょうか、流行ってしまうというところに、裁判員裁判の極めて危険な方向性が出てきている。でそういうことをまあ良しとしながらといいましょうか、そういう裁判員裁判だということを知りつつ、裁判員裁判で重い処罰をするということを検察がもし施行することになっているとするならば、大変問題だとも思います。裁判員裁判をどう捉えるかという基本的なところでの評価の問題に関わりますけれども、私はそのように考えています。今日はここまでにしましょう。10。